広島市議会だよりポッドキャストです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第298号、令和3年2021年8月発行、2021夏号、発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号、電話番号 504-2439、 市議会ホームページ Facebook を開設しています。ホームページ https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gikai/ Facebook www.facebook.com/hiroshima/gikai/ 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報広報誌へ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込みお問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファクスは 504-2448 です。6月15日から6月25日、6月定例会の報告。今号では、主に6月定例会の結果についてお知らせします。目次、副議長就任挨拶、各委員会構成、日程と概要、可決された主な議案など、一般質問、令和3年第2回定例会、6月定例会の議案と議決結果など、可決した決議、議会トピックス、公開中です。政務活動費の全領収書を公開しています。編集後期、広島市民と議会、特別委員長報告、大都市税財政地方創生対策特別委員会、都市活性化対策特別委員会、安心社会づくり対策特別委員会、終わり枠、目次終わり。副議長就任挨拶。第107代副議長、若林新総。この度、議員各位のご推挙によりまして、広島市議会第107代副議長に就任いたしました。責任の重大さを痛感し、身の引き締まる思いでございます。誠心誠意、その職務を全うするために全力を傾注してまいります。本市では、広島が将来にわたって魅力あふれる街であり続けられるよう、持続可能な街づくりに取り組んでいます。こうした中、昨年度、新たな広島市総合計画を策定したところであり、今後はこの計画に基づき、200万人広島都市圏の県域全体の発展を牽引する重責を果たしていくため、より力強く、まちづくりを推進していかなければなりません。また、未だ収束が見通せない新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止と、経済活動の活性化を両立させるための取り組みや、近年頻発激甚化する大規模災害への対策も大変重要であると感じております。市議会はこうした課題に真摯に向き合い、 市民の立場に立った市政運営がなされるよう努力を続けてまいりますとともに、改めて議員一人一人が市民の負託により市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、これまで以上に緊張感を持って職務に邁進することなどにより、市民に信頼される健全で開かれた市議会となるよう取り組んでいく所存でございます。今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。副議長就任挨拶でした。各委員会構成。総務委員会、所管、危機管理、総合計画、財政、平和、国際交流など。委員長、本田健二。副委員長、並川雄一。委員、平岡雄一。伊藤昭義、八軒幹夫、武田康則、中森達一、太田健二、佐々木寿吉。消防上下水道委員会、所管、消防、水道、下水道など。委員長、大野光平、副委員長、岡村和明、委員、むくぎ太一、豊島岩伯、渡辺光三、山田春夫、金子和彦、藤田博之、木島隆。文教委員会、所管、学校教育、青少年教育など。委員長、宮崎正勝、副委員長、木瀬康平、委員、田中勝、木戸恒康、桑田京子、八条則彦、谷口治、小玉光政、臼井則明。経済観光環境委員会、所管、商工業、農林水産業、観光、環境保全など。委員長、貞野和弘、副委員長、石田翔子。委員、川本和弘、山本正弘、海徳博士、森畑修二、藤井敏子、今田良二、永田正則。厚生委員会、所管、社会福祉、保健衛生、被爆者対策など。委員長、西田博士、副委員長、平野大輔、委員、水野光、川村真嗣、近松里子、三宅正明、間庭京子、茂谷達則、若林真相。建設委員会、所管、都市整備、道路、交通など、委員長、山内正明、副委員長、川口重弘、委員、石橋隆二、山路秀夫、臼井義雄、中原博美、沖宗正明、木山徳和、中本博夢。大都市税財政地方創生対策特別委員会、委員長、山路秀夫、副委員長、伊藤昭義、近松里子、委員、水野光、川村真嗣、宮崎正勝、大野光平、八軒幹夫、西田博士、武田康則、茂谷達則、谷口治、中森達一、若林真相、金子和彦、小玉光政、中本博夢。都市活性化対策特別委員会、委員長、臼井義雄、副委員長、石橋隆二、山内正明、委員、 木瀬康平、川本和弘、平岡雄一、岡村和明、平野大輔、桑田京子、豊島岩白、藤井敏子、渡辺光三、八条典彦、元田健二、永田正則、沖宗正明、佐々木寿吉、藤田博之。安心社会づくり対策特別委員会、委員長森畑修二、副委員長木戸恒康、山本正弘、委員川口重弘、むくぎ太一、田中勝、並川雄一、石田翔子、貞野和弘、海徳博士、三宅正明、真庭京子、中原博美、今田良二、太田健二、木山徳和、臼井紀明、木島隆。議会運営委員会、円滑な議会の運営を期すため、議会運営全般について協議し、意見調整を図る場として設置。委員長、八条典彦、副委員長、伊藤昭義、近松里子、委員、川口重弘、水野光、川村真嗣、山内正明、石橋隆二、山路秀夫、森畑修二、宮崎正勝、桑田京子、三宅正明、臼井義雄。監査委員、宮崎正勝、森畑修二。広島県後期高齢者医療広域連合議会委員、八条典彦、西田博士、石橋隆二、海徳博士。以上、各委員会構成でした。日程と概要。6月15日、本会議1日目。提出議案の説明など、特別委員長報告、別紙でご紹介します。6月18日、21日、22日、本会議、2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託。6月23日、24日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査など。6月25日、本会議、5日目、議決など、常任委員会委員の選任など、副議長選挙。以上、日程と概要でした。可決された主な議案など、令和3年度6月補正予算案、29億2051万2000円。補正予算案の主な内訳です。生活支援特別給付金の支給、12億6338万3000円。生活困窮者自立支援金の支給、5億3011万円。感染拡大防止などに取り組む事業者への支援、5億円など。条例案、固定資産評価審査委員会条例の一部改正など、12件。その他の議案、公の施設の指定管理者の指定など、12件。専決処分の承認、令和3年度一般会計補正予算第2号など、2件。議員提出議案、市議会会議規則の一部改正、平和推進基本条例の制定、2件。意見書案、地方財政の充実強化を求める意見書案など、3件。決議案、気候非常事態宣言を行い、脱炭素社会の構築に向けた取り組みを一層推進することを求める決議案、1件。詳しくは市議会ホームページをご覧ください。広島市議会で検索。会議結果、 令和3年第2回定例会、6月15日から6月25日です。可決された主な議案などでした。一般質問、第2回定例会本会議、6月18日、21日、22日。本会議録画中継をホームページからご覧になることができます。市議会ホームページ、議会中継から本会議録画中継、令和3年第2回定例会へ。広島市ホームページ、ページ番号で探す230-448。発言項目は発言順にお知らせします。なお、この後紹介する質問は、紙面の都合上、一人二問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。発言項目、川口茂弘、自民党市民クラブ、秋区、新型コロナウイルス関連、平成30年7月豪雨災害からの復旧とデジタル技術を活用した防災・減災。21世紀を担う子どもたちが夢と希望を持てる環境づくり。森畑修司、自民党保守クラブ、東区。避難所における良好な生活環境の確保に向けた取り組み。新型コロナウイルスワクチンの接種。造血幹細胞移植により抗体を消失した小児へのワクチン再接種費用助成制度の創設。川村慎二、公明党東区。内部統制制度。がん検診の推進。障害学習。障害のある子どもの兄弟姉妹、いわゆる兄弟児。新型コロナウイルスワクチン接種状況。桑田京子、市政改革ネットワーク、佐伯区。会計年度任用職員。地域コミュニティの活性化。仮称、広島西ウィンドファーム事業。教育。若林新総、市民連合朝北区。核兵器禁止条約の発効と締約国会議、NPT 再検討会議。放射線影響研究所の移転促進。北部医療センターへの患者の移送、医療機器の購入。市民課などでのスマホ決済の推進。広島市地球温暖化対策実行計画の見直し。水素技術の開発・活用。中森達一、日本共産党西区。日本が核兵器禁止条約に加盟するために、黒い雨裁判、新型コロナウイルス感染拡大での支援、ジェンダー平等の社会へ、就学援助認定基準引き下げ、山路秀夫、自民党市民クラブ、東区、e スポーツ、リモート相談、障害者の利便性の促進、カーボンゼロの試み、世界平和への貢献と人権問題。元田健二、自民党保守クラブ南区。コロナ禍における中小企業者などへの支援及び財政の健全化。会計年度任用職員。石田翔子、公明党佐伯区。生理の貧困。地域における避難所の運営、ゴミの減量とリサイクル、コロナ禍における平和の取り組み、デート DV の防止教育、真庭京子、市政改革ネットワーク、中区、平和行政、コロナ対策、ワクチン接種、私立看護専門学校、社会的養護の必要な子どもと特定妊婦、パブリックコメントのあり方。今田良二、自民党市民クラブ朝北区。サッカースタジアム建設による広島の新たな街づくり。市北部バス路線の再編。 有害鳥獣対策、国道54号壁バイパス。以上、発言項目でした。川口茂博、自民党市民クラブ、デジタル技術の活用、質問です。ドローンや AI といったデジタル技術を活用した防災・減災対策について、本市の取り組みや今後の方向性はどうか。答弁です。本市では平成29年度に防災情報共有システムを導入し、平成31年度から火災や自然災害などにおける情報収集、行方不明者捜索などにドローンの運用を開始するとともに、防災ライブカメラを設置した。令和2年度には、避難情報などや最寄りの避難場所への経路などを確認できる避難誘導アプリを導入し、デジタル技術を活用した防災・減災対策に取り組んでいる。今後も防災分野のデジタル化を推進し、災害に強い持続可能な街づくりに取り組んでいきたい。接種は周辺市町と連携を。質問です。安芸郡4町や廿日市市、東広島市といった広島市周辺市町との新型コロナワクチン接種の連携について、考え方やその取り組みはどうか。答弁です。周辺市町から本市に通勤・通学している方が市内で接種できる環境を整備することは、200万人広島都市圏構想を掲げる本市にとって重要な取り組みと考えている。まずは、安芸郡4町と住所違い接種について協議しているが、自治体により予約システムなどが異なることから、詳細について調整中である。森畑修司、自民党保守クラブ。要避難支援者は誰と逃げる？質問です。避難行動要支援者を支援する上で、要配慮者に対し、災害発生時の支援者及び具体的な避難方法をあらかじめ確認しておくなど、適切な対応が必要となるが、本市ではどのような対策をしているのか。答弁です。本市では避難行動要支援者の名簿を作成し、市の関係部局と共有するとともに、自主防災組織などへの情報提供に同意が得られた方々については、要支援者ごとに災害発生時の支援者や具体的な避難方法などを記載した個別避難計画の作成を進めている。令和2年度からは、計画作成の手引きを自主防災組織などに提供するとともに、各区にモデル学区を設定している。ワクチン接種。一時も早く。質問です。個別の医療機関では、接種券が届く前に接種の予約を受け付けるようにできないか。また、日々戦々恐々としている高齢者施設では、そこに従事する職員など、入所者と合わせて一日も早い接種完了を目指すべきではないか。答弁です。早期接種を図る観点から、接種券が届く前でも個別の医療機関で予約できるよう検討中である。また、高齢者施設の従事者に対しては、順次希望者へ接種券を送付し、接種を行うこととしている。川村慎二、公明党。がん検診の受診率向上を。質問です。コロナ禍でがん検診の受診率が減少したことから、今後、進行がんの発生増加が懸念される。受診率向上につながる検査項目のオプトアウト方式の導入に対して、どのような見解を持っているか。用語の解説です。オプトアウト方式。原則自由にしておき、問題がある場合にだけ禁止・規制する概念のことです。本答弁においては、どのがん検診を受けるのかを選択するのではなく、受診を希望しない検査項目のみを選択することで、検診の予約を促進させる方法を指します。用語の解説でした。答弁です。現在、本市では、特定検診と5つのがん検診を同時に受診できるミニ人間ドックについて、 受診者が希望する検診の種類を選択する方式としている。オプトアウト方式は受診者の増加につながるものと考えており、今後は個別に検査項目を選択する必要のない同方式の導入を検討していきたい。長寿社会を反映した生涯学習。質問です。公民館では乳幼児から65歳以上の高齢者まで幅広い生涯学習の場を設けているが、利用者数や利用状況はどうなっているか。答弁です。コロナ禍の影響が少なかった令和元年度実績で、71館全体で事業数2989事業、実施回数12537回、延べ参加人数619555人であり、1館あたり年間事業数およそ40事業、実施回数およそ170回、延べ参加人数およそ8700人になる。また、延べ利用者数は113万709人となっている。桑田京子、市政改革ネットワーク。雪の風力発電事業。質問です。雪町多田を含む三市町に最大高さ150メートルの風車36基が建設予定であり、住民からは建設による災害の拡大を懸念する意見が1280通出されている。本市は環境影響評価審査会の意見を踏まえ、広島県知事に意見を述べているが、特に強調した内容は何か。答弁です。騒音、超低周波音の影響調査や動植物、生態系の専門家などの意見を踏まえた調査など、適切な環境影響評価を実施し、生活、自然環境への影響を回避、低減するよう、また住民などから災害発生の懸念が多く寄せられていることを踏まえ、本事業が環境へ甚大な影響を生じさせる原因にならないよう、適切な対策を講じるよう求めた。ギガスクール構想。質問です。コロナ禍で前倒しされたギガスクール構想について、市は総額およそ90億円の初期投資経費を計上したが、更新費用の国の確約はない。対応を検討しておく必要があるのではないか。答弁です。この度のタブレット端末整備は、国によって全国的に進められているもので、本市はそれに関わる経費は国が責任を持って十分な財政措置を行うべきと考えており、指定都市市長会や教育委員会協議会を通して、初期整備だけでなく、端末の運用や更新などにかかる経費も対象とするよう、繰り返し要望を行っている。若林新総、市民連合。窓口などでスマホ決済導入を。質問です。市民課の窓口や市の施設などでスマホ決済、キャッシュレス決済を早急に導入すべきだが、どのように考えているのか。答弁です。区役所の窓口や公共施設でのキャッシュレス決済導入に向け、現在、どこに導入することが効率的かの検討を行うとともに、使い勝手や入金管理方法の効率性などを踏まえつつ、どの決済方法を導入するかの検討を行っている。引き続き、市民の利便性を第一に考えながら、令和3年度内の試行実施も視野に入れつつ、令和4年度からの本格実施に向け、可能なものから予算計上し、順次導入していきたい。北部医療センター朝市民病院。質問です。建物の引き渡し時期、会員はいつか、患者はいつどのような方法で移送するのか、新たに購入する医療機器はどのようなものがあるのか。答弁です。令和4年1月中旬に引き渡しを受け、同年5月1日に会員予定である。入院患者の移送は同日午前中、医師や看護師が付き添い、急な容態の変化にも対応できる体制で行われる。 新たに購入する機器は、X 線で透視撮影を行いながら手術を行うハイブリッド手術用機器や CT 装置、MRI 装置、放射線治療装置、PET CT 装置などがある。中森達一、日本共産党。日本は核禁条約に参加を。質問です。政府が核の傘に頼らないという政策に転換し、非核三原則を法制化するなどすれば、日米安保条約の下でも日本が核兵器禁止条約に参加できると考えるが、市長の考えは。答弁です。核保有国や核の傘の下にある国が大きな政策転換を決意し、すべての国が核禁条約に批准する必要があると考えている。我が国が同条約を批准するならば、広島の心の世界への発信と核廃絶に向けた取り組みの後押しにもなると考えている。政府に対し、様々な機会を捉えて同条約への参加を働きかけていくとともに、市民の平和意識の醸成などの環境づくりに取り組んでいきたい。就学援助認定基準の緩和を。質問です。就学援助認定基準は生活保護基準と同等でいいというなら、食料品価格の上昇の中で強行された二度にわたる生活保護基準切り下げに配慮して、相当な幅で上乗せをした認定基準になるよう考えるべきだがどうか。答弁です。生活保護基準は、物価変動、所得や消費の実態が反映されたものと認識している。今回の見直しでは、認定基準の算定に用いる生活保護基準に、新たに学校給食費や教材代などを加え、生活保護の用費判定に用いる教育扶助の全項目を参入するなどし、認定基準額の充実を図った。山路秀夫自民党市民クラブ。家から行政相談できる体制を。質問です。外出自粛などにより直接相談に行けない状況の中、妊娠・育児相談や就労相談などの様々な相談業務をリモートにより実施するべきだが、本市の状況は。答弁です。本市におけるリモート相談は、障害福祉に関する制度の概要や申請方法などの問い合わせに応じる手話相談や、若者の自立・就労対策として働くことへの悩みや対人関係への不安相談など一部の業務での実施にとどまっている。今後、広島市 DX 推進計画の策定過程においてリモート相談の具体の実施方法や対象業務について検討し、対応可能なものから順次拡充していきたい。天ぷら油の回収を。質問です。温室効果ガス排出量ゼロを目指すため、廃食用油の回収について啓発や広報活動を積極的に行い、この事業を広報支援することで市民の環境意識の向上や SDGs の取り組みにつなげられると思うがいかがか。用語の解説です。SDGs。2015年9月の国連サミットで採択された国際目標のことです。持続可能な世界を実現するための17のゴール、169のターゲットで構成されています。用語の解説でした。答弁です。現在、事業者が排出する廃食用油は資源化されているが、家庭用はほとんどが可燃ごみとして処理されている。民間事業者による回収・資源化が進めば、ごみ減量と CO2 排出削減につながる。今後、市民と資源化事業者との一体的な取り組みが広がるよう、その目的などを広報し、市民意識の向上につなげたい。元田健二、自民党保守クラブ。コロナ禍の財政の健全化。質問です。経済全体をレジリエンス強化を踏まえ復興させる必要があるのではないか。用語の解説です。レジリエンス。もともとは反発性、弾力性を示す物理用語で、 外部からストレスを受けたとき、しなやかに受け止めて跳ね返す復元力、回復力のことです。用語の解説でした。答弁です。コロナ禍における本市の事業者支援として、従来からの金融支援や経営相談に加え、控除による下支えと、それを補完・補強するため事業者同士が連携した共助による取り組みを強力に支援している。引き続き、共助の取り組みを通じて、地域共生社会の基盤強化を図りつつ、コロナ禍からの経済復興を着実に進めることで、経済危機に再び直面した際にも、自助、共助、公助が一体的に機能を発揮し、乗り越えていくことができる粘り強さや回復力を備えた持続可能な街の実現を目指したい。会計年度任用職員導入。質問です。本市において会計年度任用職員制度導入後、いかなる処遇改善につながったのか。答弁です。給与は従前と比較し、年収及び障害賃金が上回るよう設定されており、期末手当や時間外手当も支給されることとなった。さらに、16年目までは毎年定期昇給があり、フルタイムの場合は退職手当も支給される。また、以前は臨時職員では取得できなかった育児休業や夏季休暇などの特別休暇も取得可能となったほか、社会保険や労働保険などが各種法令に基づき適用されている。石田翔子、公明党。デート DV 防止教育を。質問です。高校生はもちろん、付き合い始める中学生に対しても、学校教育の場でその年代に合った資料を活用して、デート DV 防止教育を充実させる必要があると思うが、市の考えは。用語の解説です。デート DV、配偶者や交際相手からの暴力を、DV、ドメスティックバイオレンスと言い、このうち、主に10代から20代の若者間で起こる交際相手からの暴力のことをデート DV と呼んでいます。配偶者間での暴力と同じように、身体的暴力、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力の4類型の暴力があります。用語の解説でした。答弁です。デート DV 防止には、中高生の段階から人権や性に関する正しい知識などを身につけさせるなどの指導が必要と考えている。こうした中、文科省と内閣府が協力し、デート DV を含む性暴力に関する教材や啓発資料などを作成したことを受け、全校の教職員や児童生徒に適切に周知するよう通知した。今後、校長会や保健主事の研修会などで、この教材などの積極的な活用を働きかけ、デート DV 防止教育の充実に努める。生理の貧困に対策を。質問です。生活困窮者が訪れる社会福祉協議会などの相談窓口において、生理用品の提供希望について積極的に聞き取りを行い、相談の中で生理用品を提供できるよう継続して取り組むべきだと思うがどうか。答弁です。今後、この度の取り組みで寄せられる相談内容などを把握・分析した上で、どのような支援を行えば生活に困窮する女性の自立につながるのかという観点から検討していきたい。真庭京子、市政改革ネットワーク。平和に対する市長発言の矛盾。質問です。市長は新聞の取材で、平和市長会議では政治問題として核禁条約への批准を言っている。平和宣言は別と述べている。なぜ平和市長会議会長の市長と平和宣言を読む市長とで使い分けるのか。また、どう使い分けているのか。答弁です。広島市長の平和にかかる責務は、被爆地広島がいつまでも平和の象徴であり続けるようにすることであると考えている。平和宣言では、この広島市長の立場でメッセージを発信している。一方、 平和首長会議会長の立場では、国連や各国政府に働きかけ、為政者の世界恒久平和の実現に向けた動きを後押しする活動に取り組んでいる。特定妊婦への支援の充実を。質問です。未成年や望まない妊娠、貧困などから適切なケアが必要な妊婦のために、SNS を活用した相談窓口や、妊娠中から安心して過ごせる住居支援など、専門チームによる切れ目ない産前産後母子支援事業を指導すべき。答弁です。議員ご提案の事業は、特定妊婦などへの支援の強化を図ることを目的に、母子生活支援施設などにおいて実施する国の補助事業である。本事業の実施にあたっては、ニーズや施設の移行受け入れ体制、県や他都市の状況を調査し、現行の支援体制に取り入れるかを検討したい。今田良治、自民党市民クラブ、市北部バス路線再編。質問です。郊外部のバス路線再編の基本的な考え方は、また、フィーダー化した場合、支線部分をどのような仕組みで継続させ、利用者の負担はどのように軽減するのか。用語の解説です。フィーダー化。フィーダーとは、支流、航空鉄道などの支線という意味で、本答弁におけるフィーダー化とは、都心への基幹バスと、郊外部の交通網を補完するバスを郊外部の交通拠点で接続することにより路線の効率化を図ることを言います。用語の解説でした。答弁です。北部地区再編では、主要な交通結節点をフィーダー化の乗り継ぎ拠点とし、支線部分は車両の小型化による経費削減、基幹部分は効率化を図り、一体で収益性を確保したい。また、負担軽減のため、直通便と同程度の運賃になるよう調整する。最終的には、運賃プール制導入により、ネットワーク全体で運営基盤が確保されるよう働きかけ、赤字が生じた場合は、公的支援で補填するという考えのもと、再編を進める。サッカースタジアム建設。質問です。中央公園で進められている様々な取り組みとの連携も踏まえ、まちづくりの観点からサッカースタジアムは本市にとってどういった位置づけになるのか。答弁です。隣接する広場エリアやペデストリアンデッキと一体的に整備することにより、広島の新たな賑わいの拠点として中央公園全体の回遊性を高め、旧市民球場跡地や広島城三の丸における取り組みとも相乗的に都心部一帯の中枢拠点性を高め、将来にわたり本市、広島県全体の発展を牽引する存在になるものと考えている。以上、一般質問でした。第1部が終わりました。引き続き、第2部をお聞きください。